ラジオネームスーヤンさんからいただきました。せっかちな鶏。
コケコケコケコケコケコケコケコケ、まあ急がなきゃ急がなきゃ、卵産まなきゃ、コケコケコケ。
オールナイトニッポンアイ、田所あずさと
天地向かいのどうせ我々なんて。
皆さんこんばんは、どうせ我々なんて、パーソナリティの田所あずさです。
天地向かいです。
勢いはね本当にすごいですよ。もう勢いはすごい。
いや本当にね、いやもうやってて笑っちゃいましたね。こんなにそのなんていうんですか、笑いどころが生まれないもんか。やってたなんか見つかるかなと思って、うん、見つかったらなんかそこを広げるとかあるんですけど、
なるほど、
もうずっとツルツルの壁
走ってました。
全然でしたね、はい、
いやすごいです。でもなんかプロ根性みたいなのを私は感じました。
いやありがとうございます。
かっこいいな。
そうですね、とりあえず早さ、うん、早ければいいって思ってるんで。
いや素晴らしい。やっぱそうですよね、迷ったらおしまいですもんね。
迷ったらハードルはもう1秒ごとに1センチ上がると思ってください。
いや本当にそう思います、
は
い、
だからもう迷わずスパンともうやって、でダメだったら謝る。
ダメだったら謝る。
謝る、もうそれだけでいいです。
素晴らしい、めちゃめちゃ勉強になりました。
ありがとうございます。
何にでも応用できる、それは。
はい、さあメール来ています。はい、はい、ラジオネーム歩道8センチさんです。
ありがとうございます、
向井さん、コラーズさん、こんにちは。
こんにちは。
私は社会人1年目なのですが。
そうなんだ。
4月から後輩が入ってきます。
うん、
言い訳ですが、今年は情勢のせいもあり在宅勤務が多く、うん、仕事あまり覚えられていません、うん、しかし後輩ができる以上先輩としてあまり頼りない姿を見せてはいけないと思うのです、
うん、
向井さんもちろんですし、田所さんにも後輩がいらっしゃると思うので、
はい、
せめて先輩としての心構えだけでも教えてください、それでは、と。
なるほど、
先輩1年目になるわけですね。
いやこれは私は体験して思ったんですけど、
はい、
勝手に先輩にさせられるですね、これは。
なんだ
何をしてても。いや私は、
はい、
後輩が、
うん、
後輩とどう接していいかわからなかったので、
はい、
まああまり話しかけなかったんですね、
うん、まあまあどう接していいものかわからないからね。
わからなかったゆえに、はい、
うん、
こうあまりこう、まあでももちろん威圧的にはしない、
はいはい、
ニコニコ、ただニコニコして、
うん、
ただ椅子に座り、ただ粛々と仕事をしてたんですけど、
自分の先輩像でねやってたわけですけど、
てか普通にまあ今まで通り過ごしてたんですけど、
はい、
もうそしたらその後輩ちゃんたちがもう勝手に、田所先輩はその堂々としてるみたいな、落ち着いていて、
あークールだと、
クールで堂々としている、はい、うん、なんかすごく清楚な育ちの言い方、うん、なんか勝手に、まあ、
いいじゃないですか、
そう思ってくれて、
はいはいはい、
だから勝手に多分普通にしていれば、うん、先輩に強制的にさせられるという部分はあると思いますよ。
何をしようが先輩なんだからってこと
ですね。そうそうそうなんです、はいはいはい、本当に先輩として見てくるから、
うん、
なんか変なことしなくても、
うん、
粛々とただ仕事を。
そうか、
うん、
でもそれって逆に言うと自分自身が今までやってきたことがちゃんとしてればそれでいいっていう話ですから。
わあ、
そういうことですよね。だってそういう部分があるから心構えというか、うん、まあ普段通り、ね、
うん、
やってる歩道8センチさんがちゃんとした、ね、
うん、
先輩になれるってことじゃないですか。これだって、うん、ね、仕事あまり覚えられていませんっていうことを言うのも多分結構恥ずかしいと思うんですけど、
うん、
それをちゃんと言った上で後輩ができる以上ね、先輩として頼りない姿見せれないと思ってることが、
うん、
多分後輩からしては嬉しいんじゃないですか。
確かに、
ね、
うん、
だから頑張れ。
それで片付けるつもりですか。最近全部頑張れても。
そうですね、これだから何も伝わってないだろうなと思って、全然いいこと言ってるトーンで、うん、全然いいこと言ってないやつをずっとやってるんですけど。
でも向井さんなんてもうそれこそもう先輩の中の先輩じゃないですか、はい、
先輩の中の先輩じゃないですか。
長く先輩をね続けてきた人じゃないですか、
はい、まあまあ確かにね、そうですね、
うん、どうですか、なんか意識してることとか、
うん、あでもやっぱね、もう本当に自分がやってもらったことしか僕できないと思ってるんで。
なるほど、
はい、だから自分がやってもらったことをやろうというか、
うん、
僕がまあそれこそ大阪自分に先輩のイベントですごい舞台の経験値を積ましてもらったから、
うん、
なんか今出番がないんであれば後輩になんかそういう場を作ってあげようとか。
かっこいい。
多分本当にそれだけなので、
うん、素晴らしいですね。
そうですね、本当に素晴らしい。
うん、でも本当に素晴らしい、
うん、そう、あとはその まあこれが俺が一番自分で素晴らしくないとこだと思ってしまうんですけど、こういうことを酒飲んで後輩に言っちゃうところはやめといた方がいいですね。
なる、恥ずかしいですね。
恥ずかしいですね。俺はさって言って、俺はやっぱ先輩にしてもらったからさみたいな。
ああ、うん、先輩あるあるかもしれないですね。でも
そうそれだけ言わない方がいいと思います。
でも言ってもね、言ってもいいですよ別に。
めちゃくちゃ次、いや言ってもいいと思います。先輩後輩の関係性においてそれは何にも変わらないですけど、うん、朝起きてむちゃくちゃ恥ずい。
体験だ。
体験だ。うーわって、全然いらんこと言ってもうたみたいな。
え、すごい。
そう、あるからね。
え、向井さんってその後輩さんが入ってきたらもう絶対話しかけるんですか？
はい、入ってきたら、いやでもそんなことないですよ。もう、それこそ仕事で一緒にならないと。
でも話しかける、仕事にが一緒になったら。
喋りかけれるなら喋りかけますね。
積極的に。
うん、喋れるなら、はい、特に知らない子だったら。
えーらー、鏡ですね。
いや、ほんと鏡です。
なんか、はい。その通りなんですけど、終わっちゃうからなんか話が。
鏡というか、でもまあなんかそのこっちも単純に、仕事で絡むんだったら知っておいた方が絶対いいんですよ。
素晴らしい。
全く知らない人と同じ舞台でさ、どういう人っていうよりかは、多少楽屋で喋って、あ、こういう人なんだって分かったら、その舞台上で立ち振る舞いも分かるじゃないですか、うん、っていう意味で知らない人とはなんか喋っておきたいっていうのはあるんですけど。
素晴らしい。
いやいやいや、でも芸人さんそれ多いと思いますけどね。どうなんだろう。
いやー、もう本当に素晴らしいですわ。
話終わるって言ったの田所さん終わらしてるじゃん。
いや、なんかもう私断るごとにトイレに行っちゃいますね。なんかそのちょっとやっぱ頑張って話しかけても、はいはいはい、すぐ話がこう終わっちゃってなんか気まずくなる前に、うん、あ、ちょっとトイレみたいな。
いや、いやそれをね、もしかしたら後輩ちゃんが聞いてるかもしれないですよ、うん、このラジオね。
確かに。
そうなったらもう田所さんがちょっとそうやって立ち上がった瞬間に、うん、あ、気遣わしたんかなってなるんじゃないですか。そうなんですよ
ね。でも別にその子のことがと、うん、なんか嫌いとか、その子に嫌な思いがあるわけじゃなく、うん、その人との関わり合いに慣れてないだけ。そういう意味で先輩ではない、私は決して。
いやいやいや、
人との関わり合いという意味では全然に先輩ではない。
いやいや、だから背中見せるっていう意味でも、じゃあもう大事な先輩になるじゃないですか。
確かに。
当然言葉じゃなくて行動で取れる人は素晴らしいなと思いますんで。
それでいきます。
それでいきましょう、
うん、
ね。
逃げ道唯一の。
いや、気づけば先輩になります。なんか言ってあげたいと思う時が来るし、言う時は。
ああ、
うん、
そうですね。
そう、あと聞かれたら言えばいいし。
あ、まあ聞かれたらね。
そうですよね。
確かに。
そうそう
そうですね。
そういうことです。
で、聞かれて答えてトイレですね。
なんで一回挟むの。なんかその充電してんの。トイレで。
トイレで充電しないと無理なんですよ。本当に。
まあまあそれはね、うん、まあそういうもんですから仕方ないんですけど、うん、ぜひね、でも歩道8センチさんはこちらね、頑張っていただきたい。
うん、頑張ってください、
う
ん、
あ、違う、頑張れ。
違う、それも違う。それが違います。
あ、それが違いますか。
はい。
さあ、ということで、それでは本日も最後までお付き合いください。声優アーティスト田所あずさと
文化人 YouTuber 向井聖太郎のどうせ我々なんて。
いや違うんですよ田所。
あー、聞こえなー。
いや
ー、日本放送の相談事業、生活の窓口。暮らしやお金に関する不安や悩みを一級ファイナンシャルプランナーが解決に向けて公平・中立な立場でアドバイスいたします。相談は無料。詳しくは日本放送生活の窓口で検索。
どうせ我々なんて、今週の企画は
DW 郵便車春の出会いと別れスペシャル。やったやった
やった。さあ、恋に恋する年頃の女性田所さん、そして41歳小太り独身でもまだまだ諦めてない向井ということで、二人が大好きな恋にまつわるお話を皆さんに何とか振り絞って、
うん、
はい、送ってもらうというこのコーナーです。
嬉しい、
うん、さあ、まあ春といえばちょっとね、出会い別れですから、うん、当然こういう恋バナ的なものはあるんじゃないかなと思ってますが、メールは来てますか。来てる。 嬉しい。
やった、
やりましたね。
だってだいぶ空いてますよこれ。
そうですよ、
この企画
ね。なかなかだから規定枚数に達したらやるんで。
なるほどね、
規定枚数になかなか達さないんです。
めっちゃかかったな。
さあ行きましょう。ラジオネーム20億3000万ほどださんからいただきました。
ありがとうございます。
田所さん、向井さん、こんにちは。
こんにちは。
僕の儚い失恋談を聞いてください。
あら、
あれは僕が高校3年生の7月でした。片思いの相手は同じクラスの吹奏楽部の女の子。当時野球部だと僕は最後の大会で彼女の応援の前で活躍してみせる、そして大会が終わったら告白する、
うん、
そう決めて毎日練習に励んでいました。
にゃにゃ。
ある日僕が朝練に励んでいるとその女の子が登校してきたのが目に入りました。いつもは仲良しの女子数人で一緒に登校していたのですが、その日は様子が違いました。その女の子はクラスで僕が一番仲の良かった友人と二人で楽しそうに喋りながら歩いていたのです。僕は全てを察しひたすらバットを振り続けました。
つら。
頬を伝う汗がいつもとは少し違う味がしたのはきっと気のせいですということで、
文章が素敵ですね。
そうですね、なんか一編の詩を読んでるような感じでしたけど最後は。
そっか、うん、でも確定かな、それは確定なのかしら。
まあ察したってことは確定なんでしょうね、うん、まあ過去話だし、
うん、
うん、
うわー辛い
辛いね、うん、
まあなんか無理して告白することないですしね。
まあね、そのまあやっぱこれつまり友人との関係もあるし、うん、っていうことも多分考えて告白しなかったんだと思うんで、うん、そうこういうのって大変だなと思う。友人との関係を壊してでも奪いたいぐらいの愛なのか
あ
っていうこともあるじゃないですか。なんかそれをしてほしくないしっていう、
うん、
俺はもうそんな仲良かった友人なんてもう全員アニメオタクだったからもう誰もそんな誰が誰と付き合うなんて絶対ないなって
ひどいな、
全員が思ってましたから
全
員がお前ら絶対無理だよなって思ってましたから。
辛いな、
はい、
そっか、うん、いや辛いですね。
辛い、
うん、でもなんかまあすごくこういい淡くていい思い出ですよ。
そうそうそうそう、
まあ、これもね今となっては、
うん
うん、
なんかこういうねちょっとまあなんてビターな感じの方がなんか同窓会とかで会った時に、
うん、
なんかあの時実はさ俺このエピソードが多分そのままその子に言えるじゃないですか、
うん、
それの方がいいと思うんだよな。
確かに。だしねその恋は叶わなかったとしても、うんまあ、続けてきたその部活動の中の努力みたいなのはもう絶対に無駄になってないわけだから。
そうですよ本当に、うん、だからこれでその最後の最後できっと気のせいですの後に一文ね、大会では102対2で負けましたとか書いてたら俺はちょっと嫌ですが、うん、多分いい結果だったんでしょう、
うんうん、そっか。いやでもいいいい
いい、こういうのいいよ、こういうのどんどん読んでいきたい、
うん、
さあ来ております。こちら慶次郎さん、向井さん、田所さん、こんばんは。
こんばんは。
中学生の頃の初めての彼女とのエピソードを送ります。
あらま。
A さんと付き合うことが決まった時、友達にからかわれるのが嫌だから付き合ってることは秘密にしておこうと僕は彼女に提案しました、
うん、
A さんはそうだねそうしようと言ってくれたのですが、うん、その数ヶ月後、ねえこれいつまで秘密にしとくの、私と付き合ってるのそんなに恥ずかしいことなのと詰め寄ってきました、うん、いや違う違う、ただからかわれるのがめんどくさいだけでと僕は秘密の継続を提案しました、
うん、
そしてほどなくもういい別れようと振られてしまいました。田所さんには怒られそうですが、向井さんならこの気持ちきっと分かってくださると信じてメールを送りますと。
私も怒れませんよ。これなんか彼女もなんでそんなことで別れちゃうんだろうって思っちゃいますけどね、う
ん、だからまあなんか分かんないですよこれも予想ですけど、うん、なんかやっぱ友達同士ね、その友達がなんか結構彼氏がいる友達ばっかだった時とか考えるとなんか言いたいっていうのはわからないですか、
うん、あ、うん、なるほどね、
はい、
うん、
なんかわかんないですよ、その A さんがあれですけど、その A さん以外でじゃあトリプルデート行こうよ、 A さんはね相手もいないしとかもあるかもしれない。
そういうのが、まあ、確かに積み重なっちゃって、うん、怒りがこう 愛を侵食してしまったわけですね。
いや本当にかっこいい単語ですね。
そうか、なんかね、そんななんかやっぱ人聞きだと些細な、ね、うん、問題、二人の間には関係のないことって思っちゃいますけどね。そっか、まあ、その彼女にとっては言いたかったのか。
いや言いたかったんじゃないですか。どっちかというと二人で秘密の共有してるっていうのはなんか、
うん、
ね、二人の距離を縮める、うんうん、作用としてはいいはずなんですけどね、うん、
でね、うん、なんかその飾り立てるために人と付き合うわけじゃないじゃないですか、自分を飾り立てるために。
本当にそう。
そうだからね、なんでだろうって思っちゃうけど、まあ、うん、中学生とかはそうですよね。
そうだよね、
若いからね、
うん、いいよね。でも本当にまあなんていうんですか、彼女とのエピソードだからなんかよりねいいじゃないですか、
うん、
今までやっぱね儚い失恋とかの話が多かったですけど、まあこれも失恋なんですけど振られてるから、うん、でもなんか、うん、こういう悩みもあるんだなという。
確かに、
うん、
そうか、慶次郎さん辛かったな。
いや本当よ。頑張れよ。
違う違う。
あ、ちょ、頑張れ。いや違うよ。もうそっちが言い出しちゃって。
はい、あでもすごい、ね、
素晴らしい。
いい素敵なエピソードだった。
いいね、いやサクサクいきますね。
うん、
はい、さあスーヤンさん。
ありがとうございます。あ、ス
ーヤンさん。
もう顔浮かんでるからこっちは、は
い。そうですよね。僕の数少ない恋バナなんですが、中学1年生の終わりに。好きだった子が転校してしまうとのことで、
辛い
気持ちだけでも伝えたいと思い返事はいらないと前置きをして告白しました、うん、その1年後の中学3年の春、その子はまた転校して戻ってきたんです。
え、
まだ好きな気持ちはあってすごく嬉しかったんですが、僕はその頃別の女の子と付き合っており、
え、
気まずく結局卒業までまともに話すことができませんでした。
意外。
後日談ですが、同窓会で再会しその頃のことを話したんですが、その子も僕のことを好きだったようで。
うっそ、スーヤさんモテモテじゃないの。
転校して戻ってきたら別の子と付き合っていてすごくショックだったそうですと。
スーヤさんモテモテじゃん。
モテモテですね。あの途中で意外って言いませんか。
いや、
スーヤさんにちょっと失礼な感じじゃないかなと思います。
言ってない言ってない。
でもまあ展開がね、意外ですよね。この恋バナのメールの中では結構ハーレムルートだから。
ハーレムハーレム、うん、めちゃモテじゃん。
めちゃモテだ。
スーヤさんめちゃモテの人。
なんかちょっと話が違うな。
話が違う、裏切りだこれは。
くそ、
中学生ってしかもちょっと大きいし、もうめちゃモテじゃん。ほぼスーヤンじゃん。
ほぼスーヤンじゃん。
中学生はほぼスーヤンじゃん。
中3の時はほぼスーヤンじゃん。
めっちゃモテかよスーヤンさん。
そう、話が違うな。すごくショックだったのはこっちだよ。
ちょっと、
そうなんだ。
じゃあもっとあるはず、めちゃモテスーヤンは。もっと送ってくるべき。
こんなね、うん、RM 話があるんならですよ、
うんうん、
すごいな。いやいいな。いやまあまあこんな戻ってき方は珍しいですけどね、転校して、うん、戻ってくるっていうのも。
え、そうなんだ。いやその子はえってなったでしょうね。
でしょうね。
まあでも何年か経ってるから、まあ、そ、まあそういうことも、
うん、まあ、あるよね、うん、2年ぐらい2年ぐらい経ってるんだもんね、
うん、
そうだよね。だからこのまあやっぱ結局こういう話もやっぱ同窓会で喋れるっていうのもあるしね。
うん、
うん、そうか。
え、でも同窓会でその話題をできるってとこがもうめっちゃ表じゃないですか。
確かに、
うん、そんなこと言えるのめちゃモテでしかないですよね。
ほんまや、あいつ。
スーヤンさん、
スーヤンさん、そうなのか。
ちょっと意外、スーヤンさん。
おい、いやなんかそうですね、なんかちょっと、うん、なんか目を覚まされたというか、なんか本当にこんな恋の人の恋のメール読んで、
はい、
いいなとか言ってたけど、うん、お前ら現実はこうだぞって言われてるような。なんかちょっとハッとさせられた、
うん、いやでもよくよく考えたら、うん、そうですよ、スーヤンさんめっちゃモテですよ、うん、だって唯一ですよ、私たちの誕生日とか番組の記念日とかちゃんと律儀に覚えてくれてて、
本当や、
事前に送ってきてくれるのはスーヤンさんだけ、
う
ん、
本当にあのちゃんとした気持ちをねメールにしてとか、
うん、
そういうのを送ってくれるのはスーヤンさんだけですよね。
そういう心の温かさですね。
そう、
スーヤンさんのめちゃモテは
本当に そういうことなんです。皆さん。やっぱそうなんです。僕も別のラジオで言うと、僕の誕生日とかしっかりちゃんと送ってくれてる人は、
うん、
うん、優秀なデザイナーと優秀な会社の社長だけです。
スーヤンさん、
うん、
すごい
すごい、スーヤンさん、
ちょっと勉強になります。
スーヤンさん、ありがとう。
スーヤン先輩、
スーヤン先輩ね、スーニ
ー、スーニーありがとう、いつも
スーニーありがとうね。さあ、ということですね。
いや、みんなすごい、うん、こんな素敵な、
そう、
ちゃんとしたエピソードが
ね、
はい、
どんどんどんどん
になった。
そうですよ、
もう仮文書みたいなのじゃなくて、
ね、いや、はい、仮文書時代もありましたけど、
ありましたけど、
よかった。
そうじゃなく
て、
それを経て、
ね、今もうすごく清いコーナーになってますので、うん、こちらね、どんどんどんどんね、まだ恋バナ募集しております。
はい、
はい、宛先はどうせアットマークオールナイトニッポンドットコム、どうせアットマークオールナイトニッポンドットコム、どうせのスペルは DOUSE です。件名に DW 郵便車、本文に恋バナと本名、住所、郵便番号、電話番号を書いて送ってきてください。以上、 DW 郵便車春の出会いと別れスペシャルでした。
ヘイ向井、
ご用件をどうぞ。
朝起きたら青なじみになっちまってたけど、なしてね。
ごめんなさい、よくわかりません。
オールナイトニッポン愛、田所あずさと
天使向かいのどうせ我々なんて。
日本放送の相談事業、生活の窓口。暮らしやお金に関する不安や悩みを一級ファイナンシャルプランナーが解決に向けて公平中立な立場でアドバイスいたします。相談は無料。詳しくは日本放送生活の窓口で検索。
さあ、エンディングです。告知ありますか？
はい、テレビアニメ汎用のやしゃ姫と東京タワーがコラボ中です。4月25日日曜日まで東京タワーにてグッズ販売やキャラスタンディ設置や虹色真珠を探すラリーなどなど行われておりますので、この機会にぜひお楽しみください。
はい、僕はですね、まあいろいろやってます。ツイッターでチェックしていただければと思います。よろしくお願いします。
お願いします。
さあ、それでは今回も読んだメールの中からノベルティステッカーをプレゼントする1つを選びたいと思います。
うわ、難しい。
いろいろありましたしね。
うん、
うん、どうしましょう。もうスーヤンさんのところに15枚ぐらいいってんのかな。
確かに。
どうですか、あとは付き合ってることをね、秘密にしたかった方、あとは、最後の大会で振られる。
あー、でもなんかすごく青春って感じでよかったですね、うん、なんか春って感じしましたよね。
確かにね、
20億本当だ、2000万ほどださ、
3000万ほどで、まあまあ合ってるんですけど、2000万ほどでもいいんですけども、
ダメです。20億3000万ほどださんに、じゃあ、うん、ポジティブステッカーをプレゼントしたいと思います。
いや、楽しかった。やっぱいいですね、うん、なんかやっぱ恋バナの活力になるから。
本当ですね、
うん、
ありがとうございます。みんな
本当ありがとうございます、ね、
送ってきてくれて。
まだまだ送れると思います。
そうですね、
これだ、ストック的にはまだあるんですか？今ゼロ3枚来たからやったってことです。ゼロです。
もうほんと、じゃあ絶対読まれるんですね。
もうこれ、はい、3枚まで規定枚数足したらこのコーナーあるんで、これはもう送り放題です。
確かに、もう来年になるかな、じゃあ
だから本当のことね、当然本当のことだけ送っていただきたいですけどね。
はい、お願いします、は
い、ということでお願いします。
はい、お相手は田所あずさと
天使向かいでした。
バイバーイ。
バイバーイ。
ラジオネーム歩道8センチ先生からの後ろ向きポエム。咳をしても本当に一人
そうな大丈夫いや、あ、これはいいか、うん、頑張れ